区役所、葛飾区役所密着リポート。続いてのコーナーは葛飾区役所密着リポートのコーナーです。このコーナーは葛飾区役所の気になった話題や人に取材をしてリポートをお届けしていきます。今日は私、武田エルルが葛飾区内おすすめの公園について葛飾区役所公園課の清水さんと関さんにお話を伺いました。それではお聞きください。公園課の関さんと清水さんに葛飾区公園課についてお話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、公園課では普段どんなお仕事をしているのか教えていただけますか。
はい、私はですね、地域の皆様が、公園を、盆踊りだとか夏祭りなどのイベントで利用する際に、公園の使用を許可する業務を行っております。また公園内の空きスペースを使って地元の団体にお花を育ててもらっており、その花壇にお花を支給する業務も行っております。
はい、私たち公園課では葛飾区内にある多くの公園や児童遊園を皆さんに安心して気持ちよくご利用いただけるよう日々の維持管理を行っています。また新しい公園の設計や建設、長く親しまれてきた公園のリニューアル工事なども行っています。
なるほど、公園課と一口に言っても管理以外に計画とかいろんな幅広いお仕事があるんですね。
はい、そうです。
はい、お仕事の中で大変なこと、ズバリどんなことでしょうか。答えられる範囲で大丈夫です。
はい、私が仕事の中で大変だなと感じるのは、やはり皆さんから多くのご要望をもらう中で、それの要望に対してどのように応えていくのかというのが難しいところだと感じています。特に多いのは公園でボール遊びをしたいっていうお子様もいらっしゃれば、静かに過ごしたいっていう方もいらっしゃるので、異なる思いがある中でどちらを大切にしながら、どうすれば気持ちよく利用していただけるかを日々考えているところでございます。
清水さんもじゃあお願いします。
は
い、
私も同じような話にはなってしまうんですけども、公園には日々多様なご意見いただくんですけども、もしどうしても公園の中ではできることできないことが決まってきてしまうので、そのあたりの調整というのがすごい難しいなというふうに考えて大変だなと思っているところです。
先ほど公園の中で例えばボール遊びとかね、そういった話も出ましたが、うちはちょっと私息子がいて、小さい頃やっぱりボール遊びできるところがってよく言ってたんですよ。そういった管理とかも大変ですね。
そうですね、ボール遊びができるための公園を作っていたりもするんですけど、やはり周りが住宅地に囲まれている公園ですと、ボールが飛び出してしまって壁とか、ガラスとか割ってしまうっていうとトラブルにつながってしまうので、ちょっとそこの線引きっていうのがちょっと難しいところだなと感じております。
なるほど。では大型連休、ゴールデンウィークが近いですが、子どもたちへズバリおすすめのスポット、公園、遊具など いくつか教えていただけますか。
私のおすすめはですね、東立石緑地公園というところがおすすめかなと思ってます。中川の沿いにある公園でして、すごい大きな滑り台があったりだとか、真ん中に大きい芝生のエリアもありますので、のびのびと遊べたりだとか、ブランコだったり、ちょっとアスレチックみたいな簡単な遊具みたいなものもあったりだとか、いろいろ楽しめるというところで、すごいおすすめだなと思っております。
私がおすすめする公園は3つありまして、1つ目が新宿交通公園、2つ目が上千葉砂原交通公園で、3つ目が北沼公園。この3つとも全て交通公園となっているところです。いずれの公園でも自転車やゴーカートなどの交通遊具を無料で貸し出しており、遊びを通して楽しみながら、交通ルールを学ぶことができます。またそれぞれ、特徴もありまして、新宿交通公園にはミニ SL、 上千葉砂原公園にはふれあい動物広場、北沼公園にはムーンウォーカーなど、それぞれ楽しめる施設が整っておりますので、ぜひこのゴールデンウィークの期間に全ての交通公園を巡っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。関さんにちょっとお話聞きたいんですけれども、
はい、
ミニ SL、 子供もね、小さい頃すごく喜んだんですけれど、まだ現役で走ってるんですね。
そうですね、今はミニ SL だけではなくて、新幹線の方も走っています。
あ、それは子どもたち喜びますね。それで今出てきたムーンウォーカー、気になったんですけれど、どんな遊具というかものですか？
はい、北沼公園にあるムーンウォーカーというのは、はい、月の重力を体験できるというアトラクションになっておりまして、月の重力が地球の約6分の1だと言われているんですけれども、その重力を体験できるものになってまして、こう飛び跳ねるとビョーンビョーンとゆっくりジャンプしたりすることができるので、こちらも結構人気の、施設となっております。
それは初めて知りました。それはやっぱりお子さん向け、大人はやっぱできない感じ。
そうですね、小学生までとなってますので、はい、まあ、ちょっと年齢制限はあるんですけど、まあ、楽しめるうちにぜひ楽しんでいただきたいと思います。
いいですね。清水さんにちょっとお話お聞きしたいんですけれども、東立石緑地公園すっごく広くて素敵な公園で、私もね、よく行くんですけれども、はい、景色がいいですよね。
そうですね、あそこ川の方に登っていくと多分スカイツリーとかも綺麗に見えて、すごい景色の、まあ、いいとこだなという私も思っております。
ちなみに葛飾区って公園全部でいくつくらいあるんですか？
葛飾区内には315個の公園があります。
そんなにあるんですね。それを全て区がやはり管理しているということでしょうか？
そうですね、基本的にはまあ清掃とか除草とかそういうのも委託業者さんにお願いすることもありますけども、基本的には葛飾区の方で管理をしております。
それでは最後にリスナーの皆さんに向けてメッセージお願いしていいでしょうか？利用する方へのお願いなどもありましたらお願いします。
はい、公園課では公園の管理業務以外にも江戸前金魚店だとか菜の花コスモス花摘みイベントなど、区民の方に楽しんでいただけるようなイベントも行っております。広報の葛飾だったりホームページ等で情報が掲載されますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。
はい、私の方からは7月4日土曜日から、順次水遊び広場がオープンします。小さなお子様は保護者の方と一緒に遊んでいただけたら幸いです。遊ぶ際には場内のルールを守り、他の利用者へのご迷惑とならないよう安全に楽しくご利用ください。夏の思い出作りにぜひご家族やお友達と遊びに来ていただけたらと思います。皆様のご来場をお待ちしております。
関さん、清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は葛飾区公園課について関さんと清水さんにお話をお聞きしました。さあ、葛飾区役所密着リポート、今日は私武田エルルが葛飾区内のおすすめの公園、葛飾区、公園課の方々にお話をお聞きしてきました。いや、私初めて聞いたムーンウォーカーがすごく気になっちゃって、でも小学生までなんですよ、利用できるのが。だから中学生になっちゃったらもうね、利用できないので、ぜひこのゴールデンウィークに小学生までのお友達遊びに行ってみていただきたいなと思いました。またね、東立石緑地公園、私もリポートの中でもお話聞きましたが、実はコロナ禍の間ね、よくね、散歩、混雑を避けて散歩するときによくあの辺歩いたんですよ。本当に景色がよくって、もう朝歩いても昼歩いても夜歩いてもね、すごくね、なんか気持ちがよく歩ける高台になっててね、いい公園なんですよ。本当に滑り台もすごく長くて、ちょっと私もね、大人になっても滑って楽しんだりしました。本当ね、交通公園も3つもありますからね、葛飾区で。 SL なんですけれど、ミニ SL も本当に私の子供小さい頃お世話になって大好きだったんですが、現役で走ってるって聞いて嬉しかったですし、あとね、新幹線今走ってるっていうことですからね、電車大好きな子たちはぜひ行ってみていただきたいなと思いました。今日は公園課の清水さんと関さんにお話を聞きました。ありがとうございました。来週月曜日、葛飾区役所内の食堂についてリポートをお届け予定です。以上、葛飾区役所密着リポートのコーナーでした。
東京新聞下町ピッカピッカ。
東京新聞下町ピックアップ、東京新聞下町版から私武田エルールが気になった記事お伝えします。今日は4月23日付の記事ですね。東京クールビズ軽装さらに推奨、一部で短パンも OK、 都民や事業者に広がり期待という記事を紹介いたします。今年の夏も猛暑が予想される中、東京都は今月から東京クールビズの取り組みを始めました。気候危機に加え中東情勢の不安定化によるエネルギー危機も踏まえ、都民や事業者にも広く参加を呼びかけています。22日には T シャツやハーフパンツなど軽装で働く都庁の職場が報道陣に公開されました。環境局の浜田さんは袖のないトップス姿で、気温に合わせて好きな服装ができるのは気持ちがいい、もっと広がってほしいと話していました。東京クールビズは1働く環境、2暮らす環境、3装う環境、この3つのクールを軸に省エネと快適さを両立させる取り組みです。服装についてはノーネクタイ、ポロシャツ、 T シャツに加え、庁舎内で働く場合はハーフパンツも認めるなど、時期を問わず軽装を推奨しています。また屋外業務では暑さチェッカーや暑さマップを活用し、熱中症リスクを把握しながら働くことも呼びかけています。小池百合子知事は環境省だった2005年にクールビズを提唱したことを振り返り、服装にとどまらず働き方、暮らし方の新しい標準にしていきたいと語りました。こちらね、記事に写真も掲載されてるんですけれども、短パンでやっぱりいらっしゃる方もいて、あ、本当に本格的な、なんかこうクールビズ、まだ4月ですけどね、もうこういうのが始まってきたんだなと感じました。東京新聞には葛飾 FM の番組表も掲載されています。情報提供は東京新聞でした。葛飾ヤクルト販売、南葛商事不動産、坂本自動車工業の提供でお送りいたします。東京新聞東京中日スポーツの紙面からスポーツに関する記事をお伝えいたします。まずはヤクルトの情報からいきましょう。本当に強いですね。今マツダスタジアムで昨日行われました試合、ヤクルト対広島、2対0ヤクルト勝ちました。池山監督采配ズバリ12球団最速、貯金10となりました。イケイケのヤクルトが広島に連勝です。貯金は4シーズンぶりに10に到達、12球団最速で貯金10となりました。なったのは1997年4月19日以来、実に29年ぶり。池山監督は両手を挙げてナインをベンチで迎えました。5回ツーアウト1塁、サンタナが岡本の直球を右中間へ運ぶ先制の5号ツーラン。ベースを一周している間に早くも池山監督は松本ヘッドコーチと相談、裏の守りからベンチに下げました。池山監督はいいところで打ってくれた、ツーアウトからフォアボールの後で一発だったんでと感謝しつつ、交代の理由を迷いなくっていうか、コンディションがあまり良くない中出場してくれていますんで、守りで勝ち切るという選択をしましたと説明。その積極采配が見事に的中しました。直後のツーアウト2塁で先発高梨が小園にレフト前ヒットを許しましたが、2塁からレフトに回った赤羽がホームへ好返球、2塁ランナーをホームでアウトにして失点を防ぎました。そういういいところも見れてよかったと池山監督。前夜もマルチ安打だったサンタナをわずか2点リードで変えた英断が生きました。ただ守り勝って手にした2桁の貯金、池山監督は まだ貯金が増やせるように試合をやっていくだけです。24日からの敵地での中日3連戦に向けてしっかり攻撃ができるように頑張っていきたいと答えました。首位でも謙虚に名古屋に乗り込みます。さあ今日のプロ野球は中日対ヤクルト、バンテリンドームです。そして夕方6時からですね、ヤクルト先発は松本健吾となっています。今日も楽しみですね。さあもう一つ紹介しましょう。村上、海外で大活躍ですね。球団新メジャー新人記録、大谷の日本勢最長に並ぶと日本人最速10号。詳しくお伝えしていきましょう。ホワイトソックス対ダイヤモンドバックス戦、7対11で試合自体は敗れましたが、村上大活躍です。大リーグの日本選手の歴史に名を刻むアーチをかけました。村上が7回、バックスクリーン右へ10号ツーラン、5試合連続で球団記録とメジャーの新人記録に加えて、大谷が持つ日本勢最長記録にも並び、24試合目での2桁到達は大谷さえ上回る日本選手最速です。同じ準備をして集中力を持ち続けているのはすごくいいことと村上自身がにじみました。トンプソンとの対戦では、頭の中で軌道をイメージして入ったという打席で、初球の真ん中低めの速球を強く振りました。手応えは十分。バットを振り切った後、打席の中でやや体をのけぞらせたまま見上げた打球はバックスクリーンの右へ飛び込みました。10本のホームランはメジャー30球団全体で2位、大谷以上の量産ペースについては比べるのも申し訳ないぐらい、まだまだもっと成績を残していければと謙虚に語りましたが、日本の三冠王として存分に力を発揮しています。ホームラン以外にも2安打を放ち、ここ5試合で3度目の3安打。一時期は1割台だった打率2割5分6厘まで持ち直してきました。チームは打撃戦の末に敗れました。記録ずくめのアーチも喜びはほどほどとなり、負けて悔しい、また切り替えてこの調子を続けてたくさん点を取れればと次の試合を見据えました。すごいですね村上ね。もう本当に村神様、海外でも村神様のまま活躍してくれて本当に嬉しいなと思いました。以上、ヤクルトスワローズ情報、そして村上の情報をお伝えしました。朝活スポーツ、このコーナーは葛飾ヤクルト販売、南葛商事不動産、坂本自動車工業の提供でお送りしました。お腹にいいこと始めませんか。ヤクルト1000に糖質オフが新登場。ストレス緩和、睡眠の質の向上、腸内環境改善に働きます。生きたまま腸内に届く乳酸菌シロタ株、ヤクルトは医学博士白田実の強く熱い思いから生まれました。一人でも多くの人に健康を届けたい。甘さ控えめなのに美味しい、ヤクルト1000糖質オフ。お問い合わせは電話 3691-8960、 葛飾ヤクルト販売まで。
青戸を中心に葛飾の不動産のことなら南葛商事不動産へ。南葛商事不動産はアパート、マンションの賃貸業から不動産の仲介、売買、買取まで、お客様に喜ばれるような物件を数多く手掛けています。京成線青戸駅徒歩1分、若さあふれるスタッフが皆様のご来店をお待ちしています。南葛商事不動産、3601-1640、 3601-1640。
新型コロナウイルス感染症対策としても注目されるオーニットと OCR のオゾン発生装置は、高濃度でも低濃度でもウイルスを不活性化させます。江戸川区の坂本自動車工業はオゾン商品の正規販売代理店として、車用からご家庭用まで取り扱っています。坂本自動車工業はただの指定サービス工場、 乗用車、トラック、クレーン、高所作業車の整備、販売もお任せ。電話 3670-4161 3670-4161。
私たち清和信用組合は葛飾を中心に8店舗、情報と頭脳と金融をシステム化し、皆様の豊かな暮らしと全ての事業者の繁栄を願っています。潤いのある豊かな地域社会を創造する共同組織のコミュニティバンク、清和信用組合です。
葛飾 FM、 この街のレディオ 78.9 メガヘルツに合わせておこうよ、聞こえてくるよ葛飾 FM。
時刻は8時34分を回りました。朝活、ここで電車運行情報をお伝えします。各線ダイヤの乱れの情報入ってきております。まず都電荒川線、混雑の影響でダイヤが乱れています。そして京王線、各線京王相模原線内での救護活動の影響でダイヤが乱れています。そして京急空港線、京急本線内での救護活動の影響で列車に遅れが出ています。この影響で都営浅草線押上方面のダイヤ乱れています。京急本線も同じようにダイヤが乱れています。また東京メトロ有楽町線は長田町駅での安全確認の影響で一部列車に遅れが出ています。現在葛飾区内を走る電車は遅れの情報はありません。京成線、北総鉄道、 JR 総武線、 JR 常磐線は平常通りの運行です。お出かけの際は最新の情報をご確認ください。以上、電車運行情報でした。
Weather information。
変わって天気予報をお伝えします。まずは関東地方からお伝えしましょう。にわか雨に注意、折りたたみ傘の出番。今日は朝のうちにわか雨の可能性がありますが、だんだんと晴れ間が広がってきます。朝は肌寒く感じられますが、昼間は暖かくなり、朝と昼間の体感差が大きくなります。沿岸部では風が強く吹くでしょう。傘の置き忘れに注意して、服装で上手に調節を行ってください。まず埼玉です。晴れのち曇りに予報変わりましたね。晴れのち曇りの予報です。降水確率 60%、 最高気温21度の予報。横浜も曇り時々晴れ、降水確率 60%、 最高気温19度の予報。千葉です。晴れのち曇りの予報です。降水確率 60%、 最高気温19度の予報です。それでは葛飾区のお天気詳しくお伝えしていきましょう。ウェザーニュースの独自観測機によりますと、現在の葛飾区役所周辺の気温 15.8 度、上がってきましたね。湿度 58%、 北の風1メートル、北東の風 1.8 メートルを観測しています。葛飾 FM のあるここ立石、窓から薄雲ねかかっていますが、日差し降り注いでいるのがよく見えています。雨雲レーダー見てみましたが、現在葛飾区内レーダーに映る雨降っているところはなさそうです。ウェザーニュースによりますと、葛飾区ピンポイント予報、今日は曇りでしょう。最高気温、失礼しました、変わりました、晴れのち曇りでしょう。最高気温19度の予報。降水確率、午前が 90%、 午後 30% の予報で、現在葛飾区内注意報警報は発表されておりません。今日は雲が優勢です。朝はにわか雨の可能性があるので、折りたたみ傘があると安心です。朝肌寒くても昼間暖かくなります。服装で上手に調節を行ってください。今後の天気の状況を詳しくお伝えしましょう。ウェザーニュース発表、3時間ごとの葛飾区のピンポイント予報です。この後午前9時晴れ15度、お昼12時曇り18度、午後3時曇り19度、 夕方6時曇り16度、夜9時晴れ14度の予報となっています。時間ごと見ますと9時まで晴れマークついています。10時以降夜8時まで曇りマークに変わる予報、そして9時以降は雨、晴れマークに変わる予報となっています。変わって明日4月25日土曜日の予報です。明日は晴れでしょう。明日の最低気温は12度、最高気温19度の予報、降水確率午前午後ともに 10% の予報です。おしまいに週間天気予報を見てみましょう。まず26日日曜日、晴れ時々雨の予報です。降水確率 30%、 最低気温12度、最高気温21度の予報。27日月曜日、曇り時々雨の予報です。降水確率 60%、 最低気温14度、最高気温18度の予報。28日火曜日は晴れ時々曇りの予報で、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温25度、夏日の予報です。前の日のね、27日月曜日最高気温18度で曇り時々雨っていうことですので、ちょっとひんやりしますので、月火と1日の気温差、寒暖差大きいですのでお気をつけください。29日水曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温15度、最高気温22度の予報。30日木曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温12度、最高気温20度の予報となっています。それでは気になるゴールデンウィークのお天気ちょっと見てみましょうか。さあ、東京地方です。25日土曜晴れ時々曇りの予報、26日曇りの予報、27日曇り時々雨、28日火曜日曇り時々晴れ、そして29、30、1日と曇りの予報、2日土曜日曇り時々雨、3日曇り、4日曇り時々雨、そして5、6、曇りの予報となっています。ちょっと後半がね、晴れマークが見当たりません。28日までね、曇り時々晴れといった予報もあるんですけれども、27日ね、月曜日はちょっと曇り時々雨の予報となっており、29日以降は曇りが続きます。2日と4日、今雨マークがついていますね。東日本太平洋側を中心に雨が降るところがある見込みということです。以上、天気予報をお伝えしました。ではここで一曲お聴きください。コーネリアス、 The Sun is my enemy、 太陽は僕の敵、を聴きください。 掲示板。このコーナーでは皆さんのね朝のルーティーンですとか、朝ごはん何食べたよとか、今日はこんな予定だよなどなど、皆さんからの朝の活動報告ご紹介するコーナーです。一緒にね情報共有して楽しんでいきましょう。ではメールから読ませていただきます。かよさん、しばさんです。今日朝散歩に出ましたが、帰りに小雨に降られました。そう、私朝ね家出た時はやっぱちょっとポツポツポツって降ってましたね。メールに戻ります。ツツジやサツキ満開でした。この季節はいろんな花が咲き、いい季節ですね。今日は何の日？4月24日植物学の日、牧野の日だそうですよ。ゴールデンウィークの朝活の放送はどうなりますかといただいてます。祝祭日はお休みさせていただきますが、旗日、カレンダーが赤くない日はね予定通りありますので、ぜひお付き合いいただければと思います。かよさん、しばさん、ありがとうございます。さあ、長野の横ちゃんからもいただいてます。武田さん、おはようございます。長野の天気曇り空です。今日もどんよりの天気ですといただいてました。ちょっとね葛飾も少し朝だいぶ曇ってたんですが、今は晴れてね、だいぶ日差しが降り注いでちょっと薄雲もかかってますけれども、ただ予報によりますとね今日雲が優勢ということですので、ちょっと午後からまた少し曇ってきそうな気配ではあります。長野の横ちゃん、ありがとうございます。小葉さんです。今日4月24日の誕生花、シャクヤクです。ボタンに似た豪華な花を咲かせ、古くから薬用、漢方と観賞用で親しまれています。5月から6月頃に咲き、赤、白、ピンクなど多彩な花色と、一重から八重咲きまで様々な花型があります。そうなんですね。よくね、立てば芍薬みたいなね言葉もありますが、綺麗なお花の例えですよね。漢方では根が利用され、鎮痛、血行改善などの効果があり、そう立てば芍薬、座ればボタン、そうね、美人の代名詞、そう、その通りですと知られています。エルルさんも芍薬のような人ですねと書いていただいてありがとうございます。立てば芍薬嬉しいですね。ボタン科の多年草です。ということでね、芍薬特許リクエストいただいてたんですけどね、小葉さんごめんなさい、ご用意ができなかった。いつもありがとうございます。そう、講演会にね、リポート私行った時にもねお話ししたんですよ。今が一番花がねあちこちで見られてね嬉しい季節ですねって、リスナーさんからもいっぱいね花が咲いてたよっていうメッセージいただくんですよっていう話を講演会の皆さんにもねちゃんとお伝えしましたよ。さあ、X の方もちょっと覗いてみましょうね。ポスト見てみます。ハッシュタグ朝活789で皆さんポストしてみてくださいね。ヨッシーさんです。おはようございます。ヒステリックブルーの春いいね、エルル、皆さんおはようございますといただいてました。ありがとうございます。東京運河さんです。あれ、水元公園、都立公園ではないのかな、全部葛飾区が管理してるのでしょうかといただいてました。あら、そうね、都立公園ですもんね。私も気になった。じゃあもうこういうね質問大歓迎です。ぜひまた葛飾区役所密着リポートでまたね行って、これこんな声もリスナーさんからあったんですけれどって聞いてみますので、ぜひぜひこういった疑問質問もねポストで投稿いただけたら嬉しいです。東京がさんね、ヤクルトスワローズの話も書いてくださって、ほんと早くも貯金中ですよ。久しぶりのね、嬉しいです。私もヤクルトファンなので、久しぶりにねこうやって聞くとやっぱりまたちょっと神宮に行っちゃおうかなって気持ちになってきますねはい、なべさんです。おはようございます。エルルンちゃんの金曜日といただいてます。そうなんです、今日この後ね午後からは武田エルルの葛飾ライブアクトもございますので、そちらもぜひお聞きいただけたらと思います。村神様、村神様とね、なべさんもポストされてます。ヨッシーさん、コーネリアス太陽のは僕の敵いいねと、またね曲のこと褒めてくださってありがとうございます。そうなんですよ、私ねやっぱり渋谷の王子様と呼ばれていた小山田圭吾くん大好きな なのでコネリアス、あ、これはちょうど朝だしいいなと思ってかけました。キッシュさんから、確かにゴールデンウィークどうするのか気になってたといただいてましたね。さっきね、かゆさんから柴さんからのメールでもありましたが、カレンダー通りとなりますのでね、赤くない日、黒い日の平日の日は普通に放送ございますので、お付き合いいただけたらと思いますね。もう本当にあっという間にゴールデンウィークですよね。この番組が始まった時はまだ3月でしたから、気持ち的にはあ、もう番組が始まっちゃうみたいな感じで朝活スタートしましたが、本当にあっという間にもう4月も終わりで、そしていよいよゴールデンウィークに入っていきますのでね。私はね、カレンダーを見ますと、まあ、ラッキーなことになるのか、ちょっとどうなのかわからないですけれども、すべて木金はゴールデンウィークと被っておりませんので、30、1日、7、8とね、おります。こちらで、ね、朝活放送させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではここで一曲お聴きください。かよさん、柴さんからのリクエストです。スマップのバンバンバカンスお聴きください。
シャワー浴び壊れ真夜中、バイクも欲しいな、でも結局うだうだしてた一昨年の夏。バカンスって言葉の半分はバカンバカンバカン、どうせバカなら元気なバカがいい。木村くん当たり前だよ前田さん、
前田さんなんてうちにはいない。
バイクの免許欲しいな、だけど歯医者へも行かなきゃ、でも結局うだうだしそう今年の夏も。
ガキって名字の半分はガキガキガキ、どうせガキなら迷惑なガキでいい。
トラフィックインフォメーション、
時刻は8時55分を回りました。ここで電車運行情報をお伝えします。各線ダイヤの乱れが入ってきております。まず東急目黒線と東急新横浜線、車両故障の影響、一部列車に運転変更が出ています。埼京川越線中浦和駅での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。そして京王線各線の乱れの影響で都営新宿線ダイヤ乱れています。都電荒川線も混雑の影響でダイヤが乱れています。京王線各線救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。そして東映浅草線は京急本線内での救護活動の影響で押上方面ダイヤ乱れています。 東京メトロ有楽町線も永田町駅での安全確認の影響で一部列車に遅れています。京急線各線、空港線と本線も一部列車に遅れが出ています。お出かけの際は最新の情報をご確認ください。以上、電車運行情報でした。葛飾区内は現在遅れの情報はありません。以上、電車運行情報でした。葛飾のニュース、天気、区役所密着リポート、葛飾の朝をお届けする朝活、エンディングの時間となりました。電車ねちょっとね乱れ、ダイヤの乱れ入ってきてますね。それで今京急線の方が乱れ始めているので、都営浅草線にもね影響が出てきましたから、京成押上線ダイヤ乱れる可能性ありますので、葛飾区お出かけされる方ね、押上線使ってる方はぜひちょっとこまめにチェックしてみておいてください。さあ、来週の月曜日は波代理香さんの担当です。ここまでは武田エルルがお伝えしました。この後も葛飾 FM でお楽しみください。